御言葉を拝読します。第一コリント314ページ16章の21節からです。新約聖書の314ページ第一コリント16章16章の21節下の段ですね。314ページでは拝読します。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。じゃあ兄弟お願いいたします。
まあ、この間の引き続きになりますけれども、まあ、ご存知のようにパウロは、まあ、病気であり、まあ、目の不自由なものだったから自分で自分の手紙でさえも書くことができなかったのです。この手紙も、まあ、口実引きされたものでありますけども、最後にパウロはどうしても、まあ、言いたかった事柄を記そうと思ったのです。まあ、彼はイエス様を心から愛したから、コリントという町に住んでいるイエス様に出会った人々も同じように、まあ、心の底からイエス様を愛してもらいたいと思って、こういうふうに書いたのであります。まあ、彼の最後の切なる願いとは結局こういうものだったのであります。まあ、よく言われますけれども、人間は、まあ、死ぬ前に、まあ、大切なことを言うなのではないかと思うんです。まあ、この間まで思い出したんですけど、私の、まあ、出た神学の創設者は、まあ、生まれつきのユダヤ人だったんです。まあ、名前はモーセだったんです。もちろんドイツ語に訳されてワソツクと呼ばれるようになったんですけど、非常に、まあ、頭のいい人で7つの覚悟を流暢に話すことができたんです。まあ、彼は死の直前に何と言ったかと言いますと、私はイエス様を見、イエス様の声を聞きます、イエス様の血潮による罪の贖いは栄光の冠ですと言って召されたのです。結局彼はこういうふうに言うことによって、一番、まあ、言いたかったこと、また一番大切なことを言ったのではないかと思うんですね。結局イエス様の流された血潮によって私の過ち、わがままは許されている。最も大切なのは結局それなんです。自分は何と何と何をやったかどのではなく、イエス様は代わりに罰せられ死なれたから、私は安心して今死ぬことができる、全ては許されているからです。まあ、パウロも結局一番大切なことを言いたかったから、主を愛さない者は誰でも呪われよと書いたのです。まあ、この間言いましたように、呪われよという言葉はエノクという人が初めて用いられた言葉であると言われています。このエノクとはもちろん昔昔昔の人なんです。まあ、今朝ちょっと調べたんです。彼は間違いなくアダムを個人的にしていた人だったんです。まあ、一緒に生活したことがあります。少なくても5、60年間ですから、まあ、アダムとの交わりによって まあ、彼はいいようなこと当然知るようになったのですし、結局生きる誠の神との交わりの素晴らしさをもちろん知るようになったのです。アダムとエバは結局罪を犯す前に考えられない状況に置かれたのです。まあ、環境はもちろん完全だったし、毎日生きる誠の神と話し合うことができたし、もう毎日毎日はまあ嬉しくて嬉しくてしょうがなかったのです。そしてこのエノクについて聖書は確かに多くのこと言っていませんけれども、聖書は次のように言っています。エノクは神と共に歩んだ、まあ、神との交わりの素晴らしさを味わい知るようになった。神が彼を捕らえたので彼はいなくなった。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移された、見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。まあ、この確かに御心にかなうエノクの初めて使われた言葉とはこの呪われよという言葉だったようです。主を愛さないものは誰でも呪われよ。ですからこの言葉は、まあ、エノクの忠告であると言えるのではないかと思うんです。このエノクという男は自分自身の力によって癒される、解放される、幸せになるということは決してないということを知るようになったのです。だから彼は主の提供されたら救いを求めるようになり、知るようになったのです。彼は人生の本当の目的は自分自身の意欲を達成することでもなく、文明の進歩でもありません。生きる誠の神との交わりのうちに歩むことであるということを体験的に知るようになったのです。まあ、彼は神と共に歩むこと、神との交わりを得ることこそが人間の幸せのもとであると分かるようになったのです。だから彼はいついかなる時にも動揺することなく主なる神に信頼してより頼んだのです。そしてその後に来た洪水の前に手に、まあ、移されたのです。死を見ないで手に移されたのです。まあ、このエノクは信ずる者同士の交わりの本当の意味を正しくわきまえて、その交わりを記憶保つために力を尽くしたと言われています。だからこそ彼は主を愛さない者は誰でも呪われよと確信したのです。彼は主なる神に対して中途半端な態度をとっている信者たちに対して、神を愛さない者は誰でも呪われよと語り、信ずる者の交わりから、まあ、締め出すことを主張したと言われています。救われた者が主に対してはっきりとした態度を取ることが求められています。私たちが主に対してどのような態度を取るかによって我々に祝福がもたらされるか、あるいは呪いがもたらされるかが定められる。これは昔のエノクははっきり分かったのであります。だから彼は主を愛さない者は誰でも呪われよと言ったそうです。まあ、主を愛することこそが要求されています。なぜならばそれによって心は満たされるようになります。 喜びと希望に満たされるようになるからです。まあ、主を愛する人とは一体誰なのでありましょうか。まあ、当然ですけれども、主の愛を体験的に知るようになった人々だけです。自分の過ち、わがままは許されていると確信できる人だけが本当の意味で主を愛することができます。ですからこの言葉はもちろん主の愛を知るようになった人々のために書かれたものです。まあ、この間私たちはこの主の愛についていろんなことを考えたんですけれども、まあ、神は愛なりとよく言われていますし、まあ、聖書の中心テーマはそれなんです。人間はダメである、それは当然ですし、けどもそれよりも大切なのは、主なる神は愛の塊である、主は愛さざるを得ないお方である。この、まあ、父なる神の愛について、聖書は次のように言っています。父なる神は父にその一人を与えになったほどに世を愛された。まあ、イエス様をお与えになったほどにあなたを愛された。それはイエスを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。生まれつきの人間は、まあ、作られた命しか持っていません。けども神の切なる願いは、人間は永遠の命を持つことであります。そのために父なる神が全てをお捨てになったのです。一人をなるイエス様をお捨てになった、犠牲にしてしまったということです。パウロはこの素晴らしい事実を体験的に知るようになり、ローマにいるクリスチャンたちにこの愛について次のように書いたのです。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子主イエスと一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。父なる神の愛は自分自身を投げ出すこと、無条件に捧げるものです。もちろん父なる神は全てを捧げただけではなく、イエス様も全てを捧げられたのであると聖書は言っています。パウロはそのためにイエス様を信じ受け入れるようになり、主に仕えるものとなったのです。彼は、今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身のお捨てになった神の御子主イエスというようになったのです。イエス様は私を愛した、この愛の証拠なるものとは、結局イエス様は自分自身を捨てていてくださった。捨てられること、罰せられることを良しとしてくださったのです。私たちが主を愛する根拠とは、結局主が我々を愛してくださった事実です。そして信ずる者にこの愛が与えられていると聖書は言っています。神の愛が信ずる者の心に注がれていると書かれています。